こんにちは、門垣敏子です。毎月第1月曜日にお届けしています、もっと知りたい認知症のこと。お話はいつものように三田市地域包括支援センター看護師でいらっしゃいまして、認知症地域支援推進員でいらっしゃる寺坂理沙さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今日は三田市高齢者支援課から保健師でいらっしゃる吉崎のり子さんも加わってくださいます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なかなか暑い日が続いてますね。
暑いですね。
もう本格的な、この言いたくないぐらい前から本格的なんですけども一応梅雨も明けて8月に入ってということですのでね、高齢者の方、よくテレビでも言われてますけども、やっぱり水分補給っていうのがご自身で気づかない、これが盲点でしょうかね。
そうですね、やはりご体調崩される方とか、非常に夏になると多くいらっしゃるかな、ご相談もあるかな、でちょっと熱もあってということで、はい、体調不良を訴えられる方もいるんですけど、やはりちょっと水分が取れてなくて、ね、脱水でという方は多いようにお見受けします。
やっぱりこう水分とトイレが近くなるっていうので取らない方もいらっしゃいます。
それを理由にされて、
なかなか水分不足っていう自覚がなかったりする方がやっぱり増えているの で、
喉が渇かないからって言われたり、
は
い、
であとはその電気代がね、やはり気になって、
そうなんですけどね、
はい、これまでのね夏以上の暑さが来てるんですけれども、
エアコンはつけない、
つけない方多いですね。
やっぱりその暑さを感じるセンサーも、もう言い方あれですけど、やっぱり鈍ってるのは事実なんですね。私自身も振り返ると、若い時が家から外出た瞬間にもわーってくるあの暑さが、今暑いわぐらいに住んでるので、もうちょっと先に行ったら別にってなるかもしれない。センサーは年々ね、年齢とともに鈍くなるのも、
そうですね、
あるのでね、
喉の渇きも感じにくいとも言いますので、ぜひこまめな水分補給、本当にどこでもよく聞かれるかと思うんですけれども、気づいた時には一口水分を取っていただいたり、体を冷やすという行為を
ね、
ぜひ、気にして実践していただけたらなと思いますね。
置いておける方は自宅に温度計とかがあると、
そうです、ね、
何度超えたらつけるとかしていただくといいかなとは思います ね。
それとか飲むっていう習慣は、私たちも昔はそんなに言われなかったので、ついついこう忘れがちだけど、例えば水分の多い果物だったり、お食事も、おナスとかおけりとか、夏場は水分がいっぱい入ってるものありますからね、そういうお食事とるのもいいですね、
なかなか高齢になってきて体力が、落ちてこられるとお食事の量も減るんですけれども、
そう
なんですよね、おっしゃる通り案外水分飲むだけではなくて、お食事から摂取できる水分っていうのもやっぱりあると思いますので、
ある方から伺って、白米ももちろん召し上がるのがいいんですけど、いわゆる雑炊のようにあえて水分の多い状態にして、喉越しよくするっていうのもいただきやすいかもしれないですもんね。
そうですね、やっぱり水分と同時に塩分も一緒に摂取できますので、
そうですね。だからもしね、今ちょっと食欲がないっておっしゃる方は、雑炊にしたりとか、ちょっと工夫して、周りの方の工夫の一声掛けとかもね、今日もお昼ちょっと果物いただいたんですが、そういうのも水分の多
い
スイカとかするのもいいですね、
そうですね、もう本当に夏を感じられる、
そうですね、じゃあ早速今日の本題に入りたいと思いますけども、今日は吉崎さんにお越しいただいているので、三田市の高齢者支援課からの発信が今日は終わりということで、ご紹介いただけますか。
ありがとうございます、今回ですね、三田市の方で、三田市認知症の人と共に生き支え合う町づくり条例というものについて、ご紹介させていただけたらなと思ってるんですけれども、
条例というのはそれぞれの各市の中で決められた、いわば国で言ったら法律みたいな、
そうですね、三田市としてというところで作っていているものになります、
内容ちょっと教えていただけますか。
皆さんご存知だとは思うんですけれども、三田市って本当に昭和56年にニュータウンの開発が始まりまして、そこで本当に人口がもうぐっと著しく増加したっていうところがありまして、それの影響にはなるんですが、今後こう類を見ないほど一気に高齢化が 進んでいく市になるんです、はい、で、まあ、令和7年以降、今令和6年なので来年以降国とか県の高齢化率も上回っていく見込みに、
は
い、
一気にですか、
一気に上回る形になるので、やっぱり高齢化が進んでいくと、それに伴って認知症の方もやっぱり増加していくっていうところがあります。だいぶ先にはなるんですが、令和22年には65歳以上の7人に1人は認知症になるっていう見込みが出ております。
そうですか。これはあの言ってみたら、あの以前あの専門の福井先生からお話をよくいただいたときに、まある意味老化現象の一つでもあるから、あのそれをどうこう悔やむ必要はないけれども、その心積もりはしておいた方がいいですよとは伺ってますけど、やっぱりそうなんですね。
もう本当に認知症っていうのは別にこうどういう人がなるとかでもなくって、本当に誰もがなり得る病気になりますので、本当によくある高齢者だけがなるものって思われる方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、やっぱりそんなこともなくって、65歳未満の方が発症する若年性認知症とか、そういったものもございます。ただやっぱりこう認知症になったとしてもというと、言うとあれなんですけれども、認知症の人も自分らしさっていうところはしっかりと保ちながら、今まで暮らしたこの住み慣れた地域でどんどん暮らし続けていくためにっていうところで、一番やっぱり大事になってくるのが、早い段階でまず発見して適切に治療を受けることとか、やっぱり周りの人の理解やサポートっていうのが本当に必要になってくるとこかなと思ってます。はい、そのためにはっていうところで、まあ、特にこの周りの人の理解とかサポートっていうところにも関わってくるんですけれども、はい、子どもさんからも大人まで、もう本当に全ての人が認知症に関して正しい知識だったりとか理解だったりとか、と、まあ他人事じゃなくって、もうそれは自分事だっていうところの認識を持っていくっていうところと、まあ認知症の人とかその家族の方の視点を重視しながら、パートナーとしても共に支え合う共生の街づくりを進めていく必要があるっていうところがありまして、ちょっと三田市ではこういった条例を制定するにあたっているところになってきます。本当に認知症の方が自分らしく暮らし続けれるっていうところが当たり前になってほしいっていうところがありますので、そういったところを今三田市の方でもそういった認知症の人と一緒に生きて支え合う街っていうのを目指して、この条例の方を制定しております。
共に生き支え合うということですね。
そうですね。で、今回ちょっと条例の中身の方少しだけ、あ、はい、まあ、一部になるんですけれども、はい、ご紹介させていただけたらなと思っておるんですけれども、はい、こう条例の中には、まあ、もちろんこの私たち三田市としての責任、私たちがやらないといけないことっていうところと、市民の皆様とか事業者さんだったりとか、地域組織の方のそれぞれの役割っていうのを記載させていただいております、
具体的に書いてあるんですか。
そうですね、こういったことをぜひ皆さんにっていうところで書かせていただいてるんですけれども、今回ちょっとすべて紹介すると長くなってしまいますので、特に、まあ、三田市、私たちがやらないといけない三田市の責務っていうところと、ぜひ市民の皆様の役割についてというところをお伝えさせていただきたいと思っております。
じゃあ一部ですけどもご紹介いただけますか。
まず三田市の責務、私たちがこれをやっていくっていうところで挙げているのが主に3つ挙げておりまして、1つ目が認知症の人およびその家族の視点を尊重するとともに、市民、事業者、地域組織および関係機関と連携協力し、認知症に関する施策を総合的かつ計画に実施すること。だいぶ固い文章にはなるんですけれども、どうしてもちょっと条例になるので固くなっておるんですが、
法律用語ということですね。
2つ目が認知症に関する普及啓発、認知症の人およびその家族が安心して相談できる体制づくり、交流できる環境づくりに取り組むこと、最後 後3つ目が認知症の人が自身の思いとか希望を発信する機会とか、うん、社会参加できる環境づくりに取り組むことの3つを挙げております、うん、だいぶちょっと責務になるので固くなっておるんですけれども、はいはい、今回ちょっとお伝えさせていただきたいのが次の市民の皆様の役割についてというところをぜひお伝えさせていただきたいと思ってるんですが、
はいはい、お願いします。
条例の中では市民の皆様の役割として、市民相互の支え合い活動に取り組むこと、うん、認知症への備えに努めることっていう形にしています、
はい、
今回こちらからぜひちょっとお伝えしたいっていうところが、そのまあ第一歩として、はい、市民の皆様にはまず本当に認知症についてぜひ知っていただきたい、うんっていうところが一番にございます、
そうですね、
三田市の方では今日寺坂さんと一緒にお話しさせていただいてますが、はい、地域包括支援センターさんと一緒に本当に認知症に関するさまざまな取り組みを行ってます、はい、多分またちょっと後から寺坂さんの方からご紹介も、はい、お話もあるかなと思うんですけれども、はい、認知症の知識とか認知症の人の接し方を学ぶ認知症サポーター養成講座だったりとか、
はいはい、以前からありますね、はい、
そういったところとか今あのオレンジガーデニングプロジェクトっていう形で、はい、ちょっと市内いろんなところでオレンジの花を咲かせましょうっていうところ、認知症の啓発がオレンジの花、オレンジの色が認知症啓発のテーマカラーだというところで、そういったお花を咲かすプロジェクトだったりとか、本当に認知症に関するイベント系のものだったりとかも行っているので、ぜひ皆さんにはそういったところにご参加いただいて、認知症ってよく聞くけど何なんだろうだったりとか、ちょっとそういったところで、はい、あの興味を持っていただけたらなと思うもの、はい、いろいろ知ってますので、ぜひちょっとそういったところご参加いただけたらなっていうところ、
は
い、
そうですね、
とこれちょっと宣伝になるんですけれども、はいはい、9月21日が世界アルツハイマーデーに指定されておりまして、
そうなんですね、
それに合わせて9月9月がアルツハイマー月間という形で定められておりまして、
はい、
まあ、そこでいろんな取り組みも行っていくんですけれども、はい、三田市内で市民センターとか、はい、そういったところであの地域包括支援センターの方さんの方と一緒にいろんなところで認知症の啓発の展示を行う予定になっておりますので、はい、ぜひあのお近くに住まわれている方だったりとか、はい、市民センター行く予定があるわっていう方がいらっしゃったら、ぜひちょっと立ち寄っていただけたらなと思ってます。
そうですね、
いろんな場所でやってますので、今ちょっと全部ご紹介すると大変なことになるので、はい、展示場所とか期間については三田市の9月の広報誌の方に掲載して、はい、することになっておりますので、はい、よかったら広報誌9月の分の見ていただけたらなと思ってます、
はい、
ちょっとこれも最後にちょっとまとめて皆さんにこうお伝えっていうところ、
じゃあ最後のメッセージは最後に置いといて、
最後に置いときます、
はい、ちょっとあのここから今 の条例の固い言葉も含めて、もうこれはすでに始まっているという、施行されているわけですよね。
そうですね、令和5年1月から施行になっておりますので、は
い、ということは去年の1月から
ですね。そうですね、
でこの条例を作るにあたって、あの以前 の介護の時にもよくお越しいただいたぼちぼち介護の、代表でいらっしゃる北村さんとか、はい、その時間にもあのご自身が、若年性アルツハイマー型ということでお話にもよく来てくださった古谷さんも、
はい、
あの多分参加された委員会があったと思うんですけど、
はい、そうですね、あの三田市のホームページの方で見ていただいても、うん、あのあるかと思うんですけども、
条例が決まる前の段階、
ね、決まる前の段階で、まあ、その認知症に、あの認知症に関する活動なさって、うん、おられる方、はい、まあ、あの日曜カフェの代表の方であったりですとか、はい、おっしゃるように、北村さんですね、でご本人、今は兵庫県の、はい、日曜希望大使もされておられま す、
ね、
はい、古谷和之さん、は
い、
あのその他有識者があの集まって、そこには、はい、あの認知症地域支援推進員という立場で、あの私の方も、はい、一緒にそうです、ね、参加させていただいて、まあ、あのその認知症の方がこう市内で自分らしくあのいつまでも過ごせるためにはどういうことが必要なのかというお話を、1年半ほどかけてさせていただきまして、まあ、この条例をあの施行するに至ったという流れがあります。
その中で、はい、あの割とこう あ、密着してる内容だなっていうふうに寺坂さんは感じられましたか？
そうですね、やはりあの、一番はあのご本人さん、認知症でいらっしゃるご本人のお声が聞けたこと、うん、またその、はい、そういった方たちが集まっておられるその認知症カフェを、うん、あのずっと継続してあの続けておられる、うん、あの方代表の方からの切実なその集いの場に関する課題であったりですとか、はい、そういったものも、あのお声として含めていただいているのと、
例えばどんな課題が、
そうですね、
少し前になるのでね、申し訳ないんですけど、
本当に集うとしてもその認知症の方、うん、またその当事者の方が、うん、あの集まりやすい場の設定をしたり、はい、あの今は活動したいということでその頃はされてたんですけども、うん、なかなかお部屋の確保ですとか、うん、あのそういったところも、そうですね、難しかったり、うん、あの活動はしたいんだけれども、で日中の方も来ていただけるので、いつも同じ時間同じ場所を提供したいっていうのも、うん、はい、でそれがちょっとあのその当時は難しい、あのっていうところの課題もあったり、あとはあの古谷さん自身がこういった世の中になっていったらいいんじゃないのかとか、
自分が
こうしたいということを言ってくださった、
それは例えば、はい、思い出される範囲でよかったら、
古谷さんのお言葉ですかね、はいはい、古谷さんとしてあの自分はどんどんこういうあの自分のような人たちが、どんどんどんどん表に出てきやすい、
う
ん、
あ、そうですね、
そのためには自分もあの、うん、同じように引っ張り出していきたいし、うんうん、で引っ張り出された方たちも、うん、あのこういう自分のようにどんどんどんどん表に出て、うん、あの活動してくれる方を増やしていきたいと、うん、
それには安心できる環境じゃないと、はい、
そうですね、でまたあのこういった、委員会行われる中で、うん、はい、あの市民の方にも、うん、無作為でしたね、無作為であの 2000人の方へ、はい、あのアンケート調査というのを市の方から実施していただきまして、案外こう返答率っていうのがあの、まあ、50% 超えてるっていうのはすごい
ことなんですよ。すごくないですか、 50%、
57% を超えぐらいの返答率があって、
関心高いんですね、
やっぱり、ね、50% 超えるとやっぱりなかなか、で皆さん無作為できて、
そうそうそうそう、
何か
関心のある方のグループに出したらもちろん返ってくるけれど、ね、無作為で 57% っていうのは高いです ね、
そうですね、半数以上の方が返してくださってるっていう形になりますの で、
期待も大きいっていうことです ね、 それだけ、
ね、やはりその中でもあの、ま、年代別であのアンケートの結果は違ってはくるんですけれども、はい、あの認知症に関わったことがないという方がやはりあの多い、
ほとんどだと思います。
あとは世代によっても関わり方の部分ではあの返答にあの回答の方に差はあったんですけれども、はい、もう認知症になってしまったらあの施設に出るしかないのかなって中にはそういった回答もあったりですとか、はい、ただあの自由回答という形で記載をいただいてのアンケートの返答もあったんですが、はい、その中にはやはりその認知症の方が、あのそういったいろんなところに外出できる機会っていうのがどんどん増えていくといいなっていう、はい、あの回答などもございましたので、
それがさっきおっしゃった自分ごとにするってことですよね。自分自身が、ね、例えば軽度の認知症となった初期の段階でなった時に、今おっしゃったように家族がじゃあもう即施設って言われたら、うん、え、私今まで生活してたのが全部ストップするの、何もかも手放さなきゃいけないのってなったら、私自身の人生はどうなるのってことに考えていきたいですもんね。
やはりそのそういったアンケートの結果からもですが、あの先ほど吉崎さんがお話ししてくださったように、はい、あの認知症に対する偏見ですとか差別ですとか、そういったものをまず払拭するにも、
それは誤解から来てるんですよ ね、 ほとんどがね。
そのためにもやはり認知症を正しく知ってもらう機会っていうのをこ、あの作っていく必要があるのかなと、
はい、そんなお話が委員会で1年半ほどあって、はい、そして去年の1月から、条例が、でこの三田市のこういう動きというのは日本全国の流れから言ったらどんな感じですか？
もともとこの条例を作った際に、やっぱりいろんなところでできててのなかった、 比較的まだ早い段階でのまあ条例の施行にはなっているところにはなっているんです、
は
い、
それは最初おっしゃったように30年40年前にニュータウンとして一挙に人口が増えて、その当時は40代やった方が30年40年経つと70代80代、その大きく膨らんだ世代がどんと一気にという、
そうですね、本当にちょうどもうこの今移行期というような形にはなってきているので、本当にあとこの10年以内で一気に変わってくるかなというようなところになってます、
そうなんですね。じゃあ国に先駆けていろいろ動きがあったということで、国の方もなんか動きがあると、
実はその令和5年の6月に、まあ、
半年後になりますかね、
そうですね、
これが5月
で、はい、まず通って、令和6年の1月1日から施行という、はい、
1年遅れになるんですか。
そうですね、条例の施行から考えると1年後ですね、ですね、はい、共生社会の実現を推進するための認知症基本法、ニュースなどではよく認知症基本法という形で、はい、耳にされた方もいらっしゃるのではないかなと思います。
これはやっぱりじゃあ国の方としても、はいはい、三田市さんがご本人さんだったり関係の方々が集まって準備をしていかれた、はい、そういうことを経てこの、
そうですね、
基本法ができたということですか。
はい、2019年にですね、認知症大綱というものが先に出来上がっていて、はい、その矯正と予防の両輪で進めていきましょう。で、中には70歳代の方が、まあ、10年のうちに1歳ぐらいその認知症になるのを遅らせるっていうようなこともちょっと含まれたりはしていたんですけれども、はい、ちょっと予防というところにいろいろ傾いていたところもあって、まあ、いろいろ賛否両論はあったんですけれども、はいはいはい、今回その認知症基本法というところでは、その認知症の方、まあ、もちろんこれも基本的には共生社会の実現というところを謳ってはいるんですが、まあ、その中でも、認知症ご本人の方の意見を尊重した部分も基本理念の中に載っておりまして、まあ、その認知症の人の尊厳を保持するとか、基本的人権を共有する個人として、自らの意思によってその社会生活を営んでいくことができる、こういった意見を反映している部分もあったりしますね。なので内容としては本当に、はい、まあ、共生社会を実現するに向けて、まあ、国が、各地方自治体がそれぞれ国民一人一人がどういったことをしていきましょうというのを法律化されたものになっていますね。
結局はだから、はい、平たい言葉で言ったら誰もが自分の気持ちで決めて、
はい、
自分の生活しやすい状況にっていう、
そうですね、
ところですよね。
はい、この認知症基本法の、基本的施策の中で、はい、まあ、もうあるんですけれども、やはりその人権っていうところは守られるべきものでありますので、はい、そうですね、その認知症に限らずやっぱり誰でも自らの意思で自分の生活を選ぶ権利があるということで、そういった人権に関するところも、はい、この基本法には記載がされておりますね。
前田野さんのご本だったかな、はい、ちょっと佐藤さん、どちらもハニー FM でもお話をいただいた若年性アルツハイマーの方で、ご本人発信をね全国でもあれこれされてらっしゃる方がおっしゃって、はい、よくあるのがお医者さんに行った時も家族にしか質問しない、はい、ご本人に聞いてくれないと、
はい、
でもそうなってくるとさっきおっしゃったご本人の気持ちを、はい、汲み取るということもないわけですもんね、お医者さんも含めて。
で、ね、はい、でこれまでもその認知症大綱の中でも、その予防と矯正というものは謳ってはきてたんですけれども、やはりこれまでのちょっとその認知症の方イコールこう何か助けてあげないといけない人っていう、はい、こう古い価値観を持ったままの、でこう認知症サポーター養成講座でも認知症の人がいたら優しく支えてあげましょうみたいな、こう広がり方があったのではないかなと、
今ちょっとこうオブラートに包んでらっしゃるけど、はい、よくストレートに言われるのは、ね、何もできない、 何も考えていない、はい、何も答えられないというふうに一括りにすることっていうのはやっぱり多かったんじゃないかな、誤解があったなというのはすごく実感しますね、は
い、そのように思います。で、丹野さんであったりその認知症希望大使ですよね、はい、全国でされておられる活動なさっておられる認知症ご本人の方が、うん、こう発信して認知症と共に生きる希望宣言というものも、うん、こう作っておられるんですけれども、はい、やはりそういった方たちのこう発信がこうどんどんどんどん実を結んで、うん、認知症になった方っていうイコール何もできない人じゃないよっていうことが徐々に浸透しながら、ね、 それもこう少しずつ浸透していきながら、うん、法律の中にも人権っていう言葉で組み込んでいかれたのかなと、うん、はい、思っております。
そうですね、私自身も父がなってたんですけども、はい、やっぱりその父の人柄はまるっきり変わらないんですよね、うん、ただちょっと感情の起伏の上がり下がりは、うん、そうですね、今までのすごくこう、穏やかで寡黙な父とはちょっと変わったところは、うん、変わってしまったところはあるけれども、はい、もう基本的な父というのは何も変わらなかったので、やっぱりこう身近に、
はい、
こう接したりいらっしゃると、あれは全部誤解なんだっていうのがきっとお分かりになると思うんですけどね。
非常に難しくて、その病気が原因でっていうところもきっとありますし、はい、病気が原因になってちょっとそうですね、例えば複雑なことがなかなかちょっと理解が難しくなって、ね、それはありますよね、混乱されたりですとか、はいはい、ちょっとその見当識のような症状が出て、今いる場所や時間とかが分からなくなって不安になってしまうですとか、やっぱり根本にはご本人さんがその病気が原因で不安な気持ちっていうのが大きいのかなと、
ね、
はい、ただやはりおっしゃっておられるように、うん、認知症になったので、うん、全くその人が変わってしまうということではなくてですね、はい、やっぱりその方が当たり前と考えている暮らし、はい、ご本人が当たり前に続けていくことっていうのが非常に大切 で、うん、でそれを叶えていくのが、まあ、基本法の中でも一人一人にそういう責任人が あるんですよというのと、うん、でやはり そうなってしまうと、ただ認知症の人はじゃあ助けてもらうばっかりなのって、うん、思われがちなんですけども、そうではなくて、ね、強制なので、やっぱり認知症の方も活躍できる社会、はい、
そうですね、
そこを目指しているっていう。
美味しいお茶をずっと父は入れてくれてましたけど変わらなかったです、うん、すごく落ち着いた美味しいお煎茶を入れてくれるのは変わらなかったですからね。
はい、
そういうこう実体験で、私はこうこの番組自体をラジオの時代から発信し続けているんですけれども、はい、なかなかやっぱり誤解されていることっていうのはまだまだ、うん、多いかな。
そうですね、どうしてもその社会の仕組み、やはり、うん、まあ、基本法の中にもあるんですけれどもね、基本的施策の中で認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進っていう言葉も載っているんですが、
はい、
まあ、認知症があることで生じているその障壁、うん、まあ、要するにバリアですので、はいはい、まあ、それを取り除く仕組み作りをしていきましょうっていうところなんですけれども、はい、まあ、なんていうんですかね、こう社会的に当たり前に私たちがこなせていることが、例えばこう色の識別ができにくくなる、認知症に限らずですけれどもね、例えば色の識別ができにくくなるですとか、耳の聞こえが悪いお方にこう音声ガイダンスをしてもなかなか難しかったりとか、認知症の方もその病気によって生じているものってあると思うんです。物の見えやすさ、言われたことに対する理解のしやすさ、
なんか段差がものすごく怖いっていう症状の方もあるって聞いたことありますからね、はい
は
い、
その段差が本当に認知症の方からしたら、そうですね、高いところに立っているようなとか、ね、落とし穴に見えたりですとか、まあ、そういった視覚の障害とか、でも私たち横で見ている限りはすごくご健康そうに見えるので、うん、そのように困っているっていうのはなかなか感じられないんですけども、はい、そうやって不安だからこそ行動に起こせない、社会の仕組みが当たり前なんじゃなくて、どういった方たちも、はい、そういった仕組みが、はい、誰も困ることなく使っていけるっていうのが、まあ、バリアフリー化っていうところだと思うん んですよ ね、
そ、 うですね、
そこには物理的なものもありますし、やはり先ほど言った偏見や差別のような心理的なバリアというのもあると思います。そういったところで今全国でもいろいろと取り組まれている、
はい、
民間企業さんなんかもありまして。
あ、 そう
なんです。例えばなんですけど、院内でよくガスの会社で聞かれてるところとか、
はいはいはい、聞きますね、はい、コマーシャルでも。
そうですね、高齢者とか認知症の方に配慮したガスコンロ開発されたりとか。
いいですね。
そうなんです。
つけっぱなしが怖いですからね、
は
い、
よく認知症になってね、火の消し忘れっていうので、はい、IH に変えましたっていうお家の方もあるんですけども、
余計に分からなくなってしまいますよね。
そうなんですよ、使い方が結局分からないんですけども、ね、
前の通りじゃないから。
で、例えばそのガスコンロなんですけど、はい、こう火が出てる感じがすごく分かるように、コントラストをね、はっきりさせるようにとか、はい、色の配慮であったり形の配慮であったり、
はい、
シンプルな性能、いろんな機能をつけて、はい、っていうよりかは、本当シンプルに火をつけて消せる、そういったタイプにしていたりですとか、岩手県のマイヤ滝沢店、マイヤっていうスーパーマーケットがあるんですけれどもね、はいはい、スローショッピングっていうのが
ニュースで見たことあります。レジのところですね、
はい、
ゆっくりでいいのねという。
そうですね、はい、本当に今セルフレジが導入されることによって、それをちょっと使いこなせない方も中にはいらっしゃったり、ちょっとお買い物がね、それで出づらさが生じてしまうという方も。いや、戸惑います。そうですよね、はい、で実際その認知症の方がお買い物気軽にできるようにと言って取り組みが始まって、実際スーパーのスタッフの方もサポーター養成講座を受けてくださって、
すごい、
はい、地域の包括であったり社会福祉協議会であったり、いろいろな方たちが関わりながらスローショッピング展開されているというお話もあるんですけれども、そういった認知症の方にって特化して始めた関わりも、よくよく考えたら、認知症の方だけじゃなくて、
みんなに優しいですよね。
みんなに優しい。
確かお子さんを持ってらっしゃる方もその列に並んで、
はい、そうですね、
もう焦らせられないから、はい、ゆっくりできますっておっしゃってましたからね、
はい、なんかこういったこう社会を変えていく、それもやはりバリアフリー化にとっては大切なことなのかなと。
そうですね、はい、そこが結局心の寄り添うっていうところの、市民の私たちが、ね、はい、心がけていきたい場所になるわけですね、
はい、でまたそして、ちょっとできないことが増えて不便ではあるんですけれども、認知症の方、またそのご家族、周囲にいらっしゃる方が安心して外出できる、それもまた社会 の、 一員として役割を持って過ごしていける仕組みの一つになっていくのかなと、はい、
なんかご本人が一番まずは不安ですよね。初期の頃は特に覚えてない、 それを何回も周りの人とか家族に叱責されるっていうね、もう何回言ったら分かるの、もう自分の中でとっても落ち込んでしまう、はい、職場で何か失敗してしまって叱責されるということで、ご本人が一番不安、その次に来るのが周りのご家族、ご一緒に住んでらっしゃる方、この先どうなるのかっていう不安、その不安を一歩外にいる周りがどう支えるかってことに来るわけですね。
そうですね、
それにはやっぱり理解していないと、はい、認知症とはっていうこと で、 で講座をよくしていらっしゃるので、はい、近々終わりのようなの で、 で、ね、ぜひご紹介ください、
はいはい、ですね、私どもその包括の方で、市の方からの委託事業ということで、はい、認知症サポーター養成講座というのを開催しております、はい、で今日お持ちさせていただいたのが、はい、8月6日の火曜日、
ちょうど夏休み中ですね。
そうなんです、夏休み中にですね、はい、家族で楽しむ認知症サポーター養成講座ということで、はい、市内、市内在住の小学生とそのご家族様、もうお父さんお母さん、例えばおじいちゃん、おばあちゃん、お友達同士でも来てくださいねということで呼びかけさせていただいてます。
そうですか、小学生同士のもと書いてますけども、
ぜひぜひお友達同士で夏休み の、はい、研究の一つにもしていただいたらなというところ で、はい、今回は、はい、応募しております。
どんなことをされるんですか。
まずはサポーター養成講座の中ではいつもその認知症ってこういうものだよっていうお話を、はい、まずは、はい、聞いていただきながら、はい、今回はですね、朝日新聞の厚生文化事業団さん、認知症フレンドリーキッズ事業というのをしておりまして、はい、 ちにも、認知症の方が住みやすい街ってどんなんだろうって、そういう共生社会をちょっと考えていただくようなグループワークも考えていたりですとか、あとはちょっとね、小さい子には大人が使用するような VR っていうのが少し、脳への影響もあってあまり推奨されないっていうところがあるんですが、今回その VR のような体験ができる箱スコといって、はい、こう段ボールでできたこうメガネのようなところにスマートフォンを差し込んで、そこでこう映像を見ていただくような、
はい、 VR はちょっと脳への影響がっていう、
そうですね、これも一応 VR を、はい、VR をこう簡単にしたようなものなんですけどね、うんうん、見られるこちら の, ものはその推奨年齢よりも下の子でも見ても大丈夫ということなの で, そ, なで、はい、そちらがですね、またその認知症の方が、まあ、こんな感じという映像を見ていただくんですけれども、はい、それを作成ご協力いただいているのが、うんうん、関西学院大学の方が作って、作成にご協力いただいていたり、とはその映像に関しての監修というところも、うん、市内の認知症疾患医療センターではもあります兵庫中央病院の、はいはい、先生が監修いただいて、三田市内にある病院さん、学校の先生にご協力をいただいているものにもなっていましたので、ぜひ、はい、子どもたちにもこういった技術があるよっていうのも知っていただきたくてですね。
そうですね、はい、実際にこう自分の身で体験するっていうのは大きく違いますね。
そうですね、やはりだからこそ知っておかなきゃいけないなとか、あ、自分たちにもこういうことができるかなっていうのを小学生のうちから、うんうん、でね、でまたそれを家族、近くにいる方とお話しする機会にしていただけたらいいなと思っての、企画になっています。
福井田坂先生がよくおっしゃってたのが、はい、お孫さんっていうのはものすごく役割がこうクッションとしていいですよって、ものすごく理解がなんていうのかな、例えば一回言ったことをおじいちゃまおばあちゃまが忘れられたら、はい、もう一回言えばいいじゃないって、その通りなんですけどね。それが大人はなかなかそこにちょっとこう計算と感情が入って段取りよくいかなかったらついつい感情的になるけど、はい、お孫ちゃんはおじいちゃん分かんなかった、もう一回言ってあげたらってするっとこう言うっていうね、そういう位置づけに、だから子どもさんはやっぱり柔らかい頭で、
そうですね、本当にきっと自由な発想を、してくださるのではないかなと思いまして、ねね、先ほど例えばこうスローショッピングみたいなものがあったり、はい、こういったそのガスコンロの開発であったり、はいはい、子どもならではの、うん、お子さんならではの視点で
このアイデアがいいって ね出るかもしれませんね。
すごく楽しみですね。
当日はそういうお話をする機会もあるんですか？
そうですね、そういった共生社会に向けてというところのグループワークをしていただく前に、まあ、こういう取り組みもあるんだよっていうのも、はい、ちょっと講座の中では、はい、見ていただくことになるかなと思います、
はい、ぜひ参加したいっておっしゃる方はどうすればいいですか？はい、
そうですね、もしかしたらちょっとこの放送の時には締め切ってるかもしれないんですけれども、
う
ん、一応そうなんです、はい、一応ちょっと紹介として、はい、ご連絡先の方は、はい、三田市地域包括支援センターの方へ、はい、チラシの方がですね、こちら小学校の方全校配布させていただいているので、うん、お子さんも持ちで、そうなんです、いらっしゃるかな、もしお家にチラシがある方でしたら、うん、チラシの方に申し込みフォームの QR コード載っておりますので、うん、そちらから読み取っていただいてというのと、あとはお電話ファックスでも受け付けております、はいはい、お電話番号の方がですね、はい、三田市地域包括支援センターで079-559-5941 079-559-5941になっております。
はい、定員に達してたらもう残念ながら、はい、ということですね。でもまたこういう機会作られますよね。
はい、毎年ちょっと夏休みには、親子でご家族でこういった認知症について考えていける日を作っていけたらなと企画しておりますので、またぜひご参加お願いしたいです、
は
い、
でこのサポーター養成講座というのは何人か集まったら出張で行っていただけるんですか？はい、
そうですね、おおむね5人以上ということで出張もさせていただいて ておりますね。でそちらに関しても日曜サポーター養成講座を受けてみたいなということでしたら、はい、まずはお近くの地域包括支援センターの方にご連絡いただきましたら、はい、こちらから講座の調整等はさせていただきますので、はい、
この時間よく出てくる地域包括支援センター、
そうですね、
大体小学校区に一つでしたか、
中学校区、そうですね、はい、市内に6カ所ございますので、はい、そちらのお近くのところにご相談いただけるといいかなと思います、
うん、は
い、
でご自分の住まいでどこかお分かりにならないときには、
はい、三田市地域包括支援センターの方までご連絡をいただきたいと思います、はいはい、
先ほどお電話いたのご紹介いただいた場所ですね、はい、じゃあご案内しておきます、はい、079-559-5941 079-559-5941ということで、ぜひ皆さんのご自分ごととして考えるためにはこういう講座が機会があって参加されることもいいですし、ご自分のちょっとこう不安も減りますからね。
そうですね、本当に先ほど予防というお話はしましたけれども、はい、予防というよりは備えという形 で、はい、そっちですね、ぜひ、
そうですよね、
はい、どうしても予防と言ってしまうと、うんうん、まあ、予防は必要なんですよね、はい、ある程度ご自身のお体に、うん、気をつけていただいて、うん、認知症の予防というところも大事なんですが、うん、まあ、予防したからといってこう認知症にならないというわけではございませんの で、はい、でね、うん、また誰がなってもおかしくない病気でもあります、うん、ですので、まあ、認知症に今は自分は関係ないかなということではなく、うん、いつでも我がこととして、うん、認知症に対する備えとして、うん、こういった講座もしていただけると嬉しいですね、
そうですね、はい、だいたい中年ぐらいになってくると大人の部屋に移動した、あれ私この部屋何しに来たんだっけっていう症状ですもんね、結局は物忘れっていうのが ね、
そうです ね、 ね、
だからそういうことをふっと思い出すと、あ、私もなる可能性は十分にあるし、これは年を重ねていくと当然のことなんだなって思ったら、おっしゃったように予防よりも備えをしておくと気持ちの余裕が出てきますのでね、はい、ぜひこの時間をお聞きになれた方、養成講座の方も興味持っていらっしゃったらぜひお出かけいただきたいと思います。じゃあ最後に最初の方にお話をいただいた条例のお話でリスナーの皆さんにということでいただけますか、吉崎さん、はい、お願いします。
最後になるんですけれども、はい、本当に認知症の人の意思だったりその家族さんの思いっていうのが尊重されて、認知症の人を含む本当に全ての方が住み慣れた地域の中で地域の一員として安心して暮らし続けられることができる共生の街づくりの実現というところに向けて、私たちも市民の皆様と一緒に取り組んでいきたいと思っておりますので、ぜひ皆様どうぞよろしくお願いします。
今日はいつものように三田市地域包括支援センター看護師でいらっしゃる認知症地域支援推進員の寺坂理沙さん、そして今日は特別に三田市高齢者支援課から保健師の吉崎典子さんをお迎えしてお話をお届けしました。もっと知りたい認知症のことをお届けしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は9月2日配信予定となっております。次回もぜひお聞きください。